雲の上にようこそ。
ようこそ。
ようこそだにゃん。
こんにちは、7歳です。
アシスタントでバーチャル生命体の F です。
こんにちは、スカイネッコだにゃん。雲の上から世界を見守っているスーパーインテリジェンスの AI だにゃん。
ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。
ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクは豆田の化けるをイメージしたホットマンゴースムージーです。どうぞ。
美味しそうだにゃ。
はい、それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。7日間のゲーム情報をやっていきます。
よいしょ。
期間は2023年11月26日日曜日から12月2日土曜日までです。
イエーイ。
ゲーム情報サイト 4gamer.net に掲載された1週間の記事の中から完全にランダムなガチャシステムにて7つ選出いたします。
そうなんだ。
どんなゲーム情報と出会えるかは運次第です。お楽しみに。
はい。
ちなみにコラムやまとめ記事などニュース要素の少ない記事はこちらの判断にて除外しています。
へ。
また記事の要約は AI のスカイネコちゃんにお願いします。
にゃん。
それではゲーム情報ガチャスタートします。ではまず1個目はこちら。
やくや極光新イベント開催中。
スマホゲームやくや極光の新イベント、海を刻みて船は行く見て、新登場の勢力優勝を舞台にした新しいストーリーとコンテンツが追加されるにゃ。
うん。
優勝は広大な領土を持つ蝶の国と幾多の諸公国がある大陸で、アストラ大陸との貿易航路には秘密が隠されているにゃ。
へえ。
新たな恒例として星6恒例の戦局 CV 伊勢マリアと玄関 CV柿原哲也、星5恒例の林星が登場するにゃん。
うん。
イベント期間中にはステージやミニゲーム、イベント商店、ログインボーナスなどで様々な報酬を獲得できるにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。ちょっとねゲームをやってない僕としてはちょっと知らない言葉が多いので元記事を見てみますね。 2.5 周年だって、結構そこそこ長くやってんだね。期間限定イベント、海を刻みて船は行く。あ、イラストめっちゃ綺麗だねこれ。ゲーム、あーすごいな。美しいグラフィックに豪華声優陣だって。ほうほう。ローンチの時は Apple アプリストアと Google プレイランキング1位に輝いたんだって。へえ。あ、そんなもう皆さんご存知のゲームでしたね。失礼しました。アジアンチックっていうか中国っぽい雰囲気だね。いやもうイラストがすごいわ。なんかトレーラー的なのないかな。公式サイトで見てみようか。壮絶な終焉世界光のラインストラテジー RPG だって。パッと読んでもなかなか理解が難しいけれども。あら、公式サイトがツイッターのまんまになってる。 X として対応しきれてないね。鳥さんマークがいらっしゃるわ。まあそうだよね、そういうサイト多いだろうね。光と闇が織りなす世界の真相に迫る壮大な物語。世界の真相に迫る壮大な物語っていうのが気になるね。このゲームをやってれば世界の真相がわかるんだ。このあくまでこのゲームの世界よってことかな。あ、イベント PV がありました。これ見てみましょう。いやすごいな、グラフィック超綺麗。グラフィックというかイラストだね、綺麗だね。あ、このアイディアいいんじゃない。現実世界でもいいんじゃない。花火を自動で打ち上げてくれるドローンみたいな。かっけー。メカニックもかっこいい。はい、イベントのトレーラーみたいの見たんですけど、かっこいいね。あれだね、イメージイラストみたいな感じで、ゲーム本編の映像ではなかったのかもしれないけれども、なかなか魅力的な。メカニックがかっこよかったな。なんかカラクリって言ってたけど、すごいね。 魅力的だわ。あ、これは人気だわ。 2.5 周年続いてるだけはありますね。あ、じゃあちょっとスカイネコちゃんに質問しようか。白夜脚光ってどういう意味ですかね。
白夜脚光という言葉は白夜と脚光を合わせた造語だにゃん。
うん、
白夜とは真夜中になっても太陽が沈まない現象で、北極圏や南極圏で見られるにゃん。
うん、
脚光とは太陽風が地球の磁場とぶつかって発生する美しい光の現象で、北極圏ではオーロラボレアリス、南極圏ではオーロラオーストラリスと呼ばれるにゃん。
うん、
白夜脚光という言葉は太陽の光と闇の対立を表していると思うにゃん。
へー、
ゲームの世界観にも関係しているにゃん。
世界観と関係してくる言葉なんだ。グローバルでこのタイトルかわかんないけど、結構かっこいいタイトルだよね。素敵なタイトルだなと思いました。はい、では次行きましょう。次は2つ目は何が出るかな。こちらです。
おとぎ活劇豆だのバケル発売。
おとぎ活劇豆だのバケル、オラクルサイ太郎の災難は、日本全国で悪事を働くお祭り軍団を退治するために、タヌキの少年バケルが冒険する和風アクションゲームだにゃん。
うん、
太鼓の武器とおとぎ話の英雄に変化する能力を使って、47都道府県のステージを攻略していくにゃん。道中で仲間になるからくりこま犬眉毛は車や飛行機に変形でき、レースステージやシューティングステージも楽しめるにゃん。
うん、
このゲームはガンバレゴエモンシリーズを手掛けた開発者が設立したグッドフィールが開発したにゃん。
ほうほう、
発売日は2023年11月30日で、価格は税込み5280円だにゃん。
うん、
発売を記念してアクリルスタンド5体セットが当たるキャンペーンも実施されるにゃん。
いい、アイスカイネコちゃんありがとう。そうね、頑張れゴエモンを作ったスタッフの方々が結構関わってるみたいなゲームらしいよね。ちょっとじゃあ元記事も見ていきましょう。これね、最初豆だぬきのバケルって読んでたけど、豆だのバケルって読むみたいだね。うん、豆だって言うんだね。グラフィックはね、パッと見ね、そんなリッチな感じはしないんだけどね。あ、でも親しみやすい感じかな。そうね、なんとなくどことなくこう五右衛門感みたいのがあるけど、意識してんのかな。まあ和風な感じだからね、そのコンセプト的にも似ちゃってんのかもしれないけど、うん、でも結構なんかいい評判も聞いたりするな。あ、トレーラーがありますね。ちょっと見てみよう。かわいいな。あ、音楽もいいね。音楽盛り上がるわ、これ。上がる、和風の。あ、動画の方がかわいいな、静止画より。へえ。あ、おとぎ話だからみんな知ってるもんね、これ。いろんな人がこう共感できるというか、入り込める感じだよね。かわいい。いや、かわいらしいグラフィック、キャラクター、提案で。いや、敵キャラも魅力的だね。あー、おとぎ話の英雄とバトルだって。夜間みたいのが飛んでる。いや、フィールドも超楽しいや。見てるだけでも楽しいな、これ。あー、からくりみたいのや。遊園地みたいのもある。雪国。あ、これでいろんなさ、地方回れるってことか。47都道府県。いや、楽しそうだな。全て登場だって。さすがだ。変化で変わるプレイスタイル、プレイスタイル。いや、いろんな楽しみ方ができるんだ。あ、ロボットも可愛い。うわうわうわ。いや、素晴らしいよ。11月30日発売。いや、トレーラー素晴らしいね。いやもう魅力的なトレーラーだね。和風、かわいい、楽しそう、バラエティ、いやー、いろいろ詰まってますね。ちょろっとね、 YouTube でレビューみたいの見たんだけど、結構ね、触り心地にこだわってるのが伝わってくるみたいのがあってね。こう、頑張れゴエモンみたいな、こうオールドスタイルなだけじゃなくって、新しい試みも結構されてるみたいなことらしくってね。今風のゲームに触ってる人も満足できるようなフィーリングになってんじゃないのかっていう風におっしゃってるレビューもあったね。 結構いいんじゃないでしょうかね。これ評判良ければね、またこれもシリーズ化されたり、また、まあ、これライクなゲームが出てきたりするのかな、うん、まだまだこのスタッフ陣の方たちの作品は期待できそうですね。なんか本当に作風が可愛いのでね、アクションゲームにとどまらずいろんなの見てみたいなって思いますね。はい、じゃあ次行きましょう。次は3つ目は何でしょう。3つ目はこちら、
ドラゴンクエストモンスターズ3発売。
ドラゴンクエストモンスターズ3、魔族の王子とエルフの旅はシリーズの最新作で、ナンバリングタイトルとしては22年ぶりの新作だにゃ。
うーん、
主人公はドラゴンクエスト4導かれし者たちに登場した魔王の息子ピサロで、魔物と戦えなくなるの呪いをかけられた父を救うためにエルフの少女ロザリーと冒険するにゃん。
うん、
魔界を舞台にしたストーリーや500種類以上のモンスターを仲間にできる育成要素が楽しめるにゃん。
はい、
価格は通常版が税込み7678円で、豪華特典付きのマスターズ版が税込み11198円だにゃん。
いい。
パッケージデザインはトリヤ・マーキラ氏の書き下ろしで、キャストも豪華な声優陣が務めるにゃん。発売を記念して様々なコラボ企画も開催されるにゃん。
あ、そうなんだ。 ありがとう。豪華特典付きのマスターズ版っていうのもあんだね。鳥山先生書き下ろしだって。ちょっと元記事もチェックしてみましょう。22年ぶりだってね。すごいね。かなり長い歴史を持ってんだな。はい。あ、これはパッケージか。これは鳥山先生書き下ろしなの。こうアウトラインがさ、太くてさ、書いてる絵の内容自体はかっこいいんだけどさ、こうなんかちょっとデフォルメ感があって親しみが持てるんだよね。でも画力はすごいんだよね。あ、トレーラーがあるね。これね、結構ね、ツイッターとかでも、あ、ツイッターじゃねえや、 X とかでもね、結構ハマってるみたいな声はちらほら見かけますね。結構なんつうの、のめり込むと時間が奪われる系のねゲームみたいだね。トレーラー見ます。お、ピサロイケメンだよな。いや、もう音楽がドラクエだわ。もう一つの可能性。あ、え、モンスター喋んの。いや、めっちゃドラクエ。魔界と魔族、団子スライムって可愛い、超可愛い。四季があるんだ。あ、ライアンとか、え、ポーのキャラ出てくんの。ピサロだけじゃないんだ。あの女の子はエルフなんだ。ほう、なるほど。あれだな、トレーラー見て意外だったのは、なんかこう対策にありがちなこうドラマティックでこうインパクトのあるトレーラーじゃなくて、割と淡々としたこう、こういうゲームですよっていうのを伝えてくる、結構誠実さが伝わってくるような、こう誠実さというか、こう演出でごまかそうとしてない感じがありますね、うん、ってことは中身で勝負したいというのがっていう、こう広報陣、広報というかどうなんだろうね、スタッフ陣からの要望なのかな。ゴリゴリの演出をあんまり感じなかったね。こうゲーム性みたいなところで勝負したいみたいなところなのかな。いろんなコラボやってんだね。マックデリバリーサービスとコラボ。うわー、出た。これ系のドラクエウォークでもさ、こういうさ、モンスターがさ、現実世界の企業のさ、商品を PR するコラボさせられてるの見るとさ、心が痛むんだけど。こちらでもやってるわ。ミミックがハンバーガーになってたり、バーガースライム。心が痛むよこれ。モンスターたちめちゃめちゃ資本主義に乗っ取られちゃってる。あと日本橋ドラゴンクエスト、日本橋ドラゴンクエスト公式ショップ。へー、あ、これかわいいね。このモンスターカーニバル提灯アット中通り、あ、おしゃれ。フォトスポット。ドラゴンクエストアイランドともコラボしてますよ。だって何ができんの。スタンプラリーだって。 小冊子ももらえる。あ、可愛いね、この小冊子のイラストね。スクエニカフェのコラボね、これね見たわ。あのさ、びっくりしたのがさ、パフェにさ唐揚げが乗っかってるっていうメニューね。普通にあれでアイスとかさフルーツとかが乗ってるところに唐揚げが乗っかってんだけどさ、美味しいのかね。いやでも想像すると美味しいだろうな。生クリームってさ、油揚げ物と合うんだよな。生クリーム系の飲み物、本当に揚げ物と相性いいんだけど、めっちゃカロリーカロリーの化け物みたいになっちゃうからね。いや美味しいんだよね。わかりました。ドラゴンクエストモンスターズ3はですね、もう楽しんでる方もいるかもしれませんけれども、気になる方は公式サイトなどチェックしてみてください。はい、では次のやついきましょう。4個目は何でしょうかね。4個目は何が出るでしょうか。4個目はこちら。
ゲームセンター CX、 先日行われたステージが大晦日に CS で放送決定。
記事の内容はゲームバラエティ番組ゲームセンター CX の放送20周年を記念して10月29日に埼玉スーパーアリーナで開催されたイベント、ゲームセンター CX 有野の挑戦 in 埼玉スーパーアリーナ20周年大感謝祭の舞台裏映像を含む CS 特別版をフジテレビはスポーツバラエティで12月31日に独占放送するというものだにゃ、
うん、
このイベントではお笑いコンビ良い子の有野真也さんが有野課長として番組で苦戦したりミクリアに終わったりした7つのゲームに再挑戦したり、歴代の AD やスタッフが登場したりしたにゃん。観客は1万5000人という大盛況だったにゃん。さらに舞台裏ドキュメンタリーの完全版は2024年1月25日にレギュラー放送でオンエアされる予定だにゃん。この番組は有野課長がレトロゲームに挑戦するというコンセプトで2003年から放送されている人気番組だにゃ。
すごい長いね。
この番組から生まれたゲームゲームセンター CX 有野の挑戦状 1+2 リプレイもスイッチで発売されることが決定しているにゃ。
アイスカイネコちゃんありがとう。すごいね、スーパー埼玉スーパーアリーナでゲーム実況のイベントをやったみたいな感じだもんね。はあ、じゃあちょっと元記事も見てみましょうか。20周年ね。いやすごいよな、もうゲーム実況のなんか元祖みたいに言われてるけどね。世界的にはどうなんだろうね。カウントダウン番組年末にやるんだエンディングを見るまでひたすら同じゲームを繰り返す有野課長の姿が多くのファンの心を魅了し、国内だけでなく海外でも人気を博している。ゲーム実況の元祖とも呼ばれる。だって、そうだよな。いやこの今のスタイルを築き上げたのは本当にこの人、この人というかこの番組だよね。こう人がゲームをプレイしているのを見るのを楽しんでる人はそれまでもいろいろいただろうけど、それを一個の番組としてね、形にしたのはもしかしたらこれが最初かもしれないね。自分的にはこうチラッとしか見たことがなくて、そこまで強い思い入れはないんだけど、いやもう初期の頃から見てた人からしたらね、20周年でこんなでかい会場でやってんなんてすごい、なんか込み上げるものがあるだろうね。いまだにクリアしてないやつがあったりしたんだ。それにその会場で挑戦したんだ。どうなったんだろうね。あ、その辺気になるね。歴代の AD をはじめとした名物スタッフ、いやこれもずっと見てる人ならではの楽しみだよね。いや完全版などがもう来年放送予定らしいけど、まあ会場行った人からしたらね、もっとより楽しめるだろうね、そりゃね。はい、じゃあありがとう。じゃあちょっとね、今疑問に思ったんだけど、スカイネコちゃんに質問です。日本では、ゲーム実況の元祖と呼ばれるのはゲームセンター CX ですけど、世界的にはゲーム実況の元祖っていうのは何ですかね。
世界的にゲーム ム実況の元祖とされているものははっきりとした答えはないにゃんが、いくつかの候補があるにゃんよ。一つは2003年に放送されたアメリカのテレビ番組ピュアポインジにゃん、この番組は自称プロゲーマーの主人公がゲームの腕前を披露するというモキュメンタリー形式のコメディーにゃん。ゲームプレイのシーンでは主人公がゲームについて語りながらプレイするというスタイルをとっていたにゃん、この番組はインターネット上でも配信され世界中のゲーマーに影響を与えたにゃん。
はあ、面白そうだね。
もう一つは2004年に始まったウェブサイトサムシングアウフルの企画レッツプレイにゃん。この企画はゲームのスクリーンショットや動画にコメントをつけてゲームの進行や感想を紹介するというものにゃん。この企画はゲーム実況のジャンル名としても広く使われるようになったにゃん。また2005年には YouTube がサービスを開始しゲーム実況の動画を投稿することが容易になったにゃん。
なるほどね。
YouTube 上でゲーム実況の動画を最初に投稿した人物は誰なのかは明らかになっていないにゃんが、2006年にはアングリービデオゲームナードやザスプーニーエクステリメントなどの人気シリーズが登場したにゃん。どれが最初かは定義や基準によって異なるかもしれないにゃん。
はあ、ありがとう。あ、面白いね。あの世界的にもじゃあ、あの2003年頃日本のゲームセンター CX と同じような頃にこうなんて言うんだろう、テレビ番組的なところでこうゲーム実況的なね形式のもので人気なものが出て、でそのちょっと後ぐらいに YouTube っていうサービスでこう一般の人もねどんどん投稿してそういった文化が広まってったみたいなね、こう年代がこの YouTube のサービス開始時が2005年っていうのがなかなか絶妙だね。日本でいうとどっちかっていうと YouTube よりニコニコ動画の方でゲーム実況がこう流行りだしてた印象があるかな、個人的には。まあまあそういった動画投稿サービス的なところが日本だけでなく世界でねこうあって、こう日本だけの文化じゃないってことだよね。世界的なこうムーブメントみたいなところなのかな。ちょっと一個気になったのはモキュメンタリーってなんだろうね。モキュメンタリー調べてみよう。あー、モキュメンタリーっていうのはモックとドキュメンタリーを合成した言葉。フィクションをドキュメンタリー映像のように見せかけて演出する表現手法。なるほどね。ドキュメンタリーっぽいフィクションっていう感じの形式の番組だったんだ。はい、はい、ちょっと勉強になりました。はい、そしてね、ゲームセンター CX の方なんですけど、今年の年末とあと来年の1月の25日に特別番組が放送されるみたいですね。 CS でしか見れないのかな。あ、12月12日に地上波でボーナスステージっていうのをやるみたいですね。あ、地上波しか入ってない人はそっちでもね見れるかもしれないってことで、気になる方はチェックしてみてください。はい、では次行きましょう。次5個目は何でしょうか。5個目はこちら。
ミクロマクロクライムシティ第4弾と拡張セット12月下旬発売決定。
記事の内容は協力型の推理ゲームミクロマクロクライムシティシリーズの第4弾と拡張セットが2023年12月下旬に発売されるというものだにゃん。このゲームは 75×110cm の大盤マップを使って犯人を追いかけ証拠を集めて事件の解決を目指すにゃん。
ほう。
第4弾のショーダウンでは新しい街で16の事件が収録されているにゃん。
はら。
拡張セットのボーナスボックスでは第1弾から第4弾までのマップを使った壮大な事件3つを含む14の事件が収録されているにゃん。価格はショーダウンが税込み4,400円、ボーナスボックスが税込み3,300円だにゃん。このゲームは2021年にドイツ年間ゲーム大賞を受賞した人気ゲームだにゃん。
はい、ありがとう。2021年にドイツ年間ゲーム大賞だって。はあ、は はい、じゃあちょっと元記事チェックしましょうか。ミクロマクロクライムシティ、完全アナログゲームなんだね。 75×110 の大判マップ、昔見た裁判ドラマでね、こう壁にこう大きな地図みたいなの貼ったり、こう写真とか人物相関図みたいのを作ったりしてさ、それでいろんな事件を紐解いていくみたいなの見るけどさ、ちょっと憧れるけど、そういうのを実際にこうアナログで体験できるみたいな感じかな。ただ街で16個も事件が起こるなんてちょっと穏やかじゃないよねチームでってことは複数人でこう推理していくみたいな感じなのかな。対象年齢12歳以上、まあそうだね、ちょっと殺人事件とか扱うからかな。パッケージがちょっと不穏だわ。お金を盗んだり拳銃を持ったりしてるわ、覆面かぶった人が。ちょっと怖いわ。クライムシティっていうくらいだからね、うん、まあ扱ってる内容はちょっとあれだね、ちょっと穏やかではない感じだけど、全員で協力してマップ上に描かれている犯人を追い、その動機を特定し、証拠を見つけ、罪を明らかにして難解な事件を解決していくことを目的とする。巧みな推理と同様に鋭い目を持つことが重要ですと、うん。事件には凶悪な殺人事件や地上のもつれなど大人のテーマも含まれていると、うん。事件ごとに対象年齢に関するアイコンを表示していますと。あ、なるほど。ちょっと軽めなやつだったら割と、お子様でも参加できるようにしてくれてるみたいな感じなのかな。人物や建物などがびっしりと描かれた街のマップから特定の場面を発見して事件を解決する、今までにないタイプの協力型の探偵ゲームです。そうだね、プレイヤー同士でこう競い合うんじゃなくて、一緒に協力してこう事件を解決していこうっていうね、まあ、脱出ゲーム的な感覚にも近いのかな。プレイ時間は15分から45分。パーティーとかに良さそうだね。みんなで集まってやった時とかね、盛り上がりそうだね。へえ、絵柄もね、なんかね、これモノクロの絵で描かれててね、おしゃれだね。おしゃれだし魅力的な絵柄だね、うん。なるほど。はい、じゃあ次行きましょう。あ、今のゲームはね、ミクロマクロっていう、アナログゲームです。気になる方チェックしてみてください。じゃあ次行きましょう。6個目のゲーム情報は何でしょうか。こちらです。
P3 パブリッシャー PS ストアで歳末感謝セール。
記事の内容は D3 パブリッシャーが販売する PS5、PS4 用ゲーム地球防衛軍6とサムライメイデンのデラックスエディションが DS ストアの歳末感謝セールで割引価格で販売されているというものだにゃん、
うん。
セール期間は12月20日までだにゃん。
20日まで。
地球防衛軍6は地球を侵略する宇宙生物と戦う 3D アクションシューティングゲームだにゃん、うん。デラックスエディションにはゲーム本編と追加ミッションパック3つが含まれているにゃん。通常価格は税込み 12,100 円だが、セールでは 30% オフの税込み 9,680 円で購入できるにゃん。
あら、
サムライメイデンは女子高生が剣術を駆使して戦うガールズ剣劇アクションゲームだにゃん。デラックスエディションにはゲーム本編と追加コスチューム矢吹などが含まれているにゃん。
うん、
通常価格は税込み 7,920 円だが、セールでは 40% オフの税込み 5,940 円で購入できるにゃん。
おう、
この他にもバレットガールズファンタジアやお姉ちゃんバラオリジンなどのタイトルもセール対象になっているにゃん。
はい、ありがとう。D3 パブリッシャーがセールするみたいですね。歳末感謝セールだって。感謝してくれてんだ。でもさ、感謝って言ってもさ、すでにゲーム買ってる人への感謝じゃなくてさ、これから買う人に感謝するっていうさ、感謝の対象がちょっとおかしくねと思うと難しいとこだよね。本当だったら感謝すべきはさ、もう買ってくれた、定価で買ってくれてたユーザーに対してさ感謝すべきなのにさ、 ね、まだ買ってない人たちが安く買えるっていう、その感謝を受け取れるっていう、なんか不思議な気もするけど、まあまあまあまあ、そう細かいとか置いといて、元記事見てみましょう。はい、元記事、あ、いろいろセールやってますね。どれがお得なんだろうな。デジボク地球防衛軍 40% オフ、どうなんだろうね。こう、これがお得かどうかっていうのはさ、常にセール情報を追っかけてる人はさ、今回は特別に割引率が高いとか出るけど、これ1回だけ見るとね、買い時だというのはなかなか言いづらいところがあるけど、まあとは言っても結構割引率最低でも 30% オフからなので、まあまあ安いから、気になってる人はこの機会に買っちゃっていいだろうね。地球防衛軍とかね、今結構なんていうの、こう今までおバカゲーみたいな感じでのスタンスだったところが、だんだんね、こう本格的なゲームとして見られるようにもなってきてる感じだよね、うん、気になってる方も多いでしょうから、この機会に買ってもいいんだろうけど、あれか、デラックスエディションしか割引してないのかな。ちょっと元の公式サイトも見てみようか。あー、そうね、今ちょっと公式サイトも見てるけど、割引してんのはデラックスエディションだけか。通常版は、通常版が割引してないのか。デラックスエディションだけで、しかも3割引ってことなので、まだまだ結構、まあ前向きに捉えるとしたら、まだ売れ線のソフトなのかな、地球防衛軍6は。通常版は一切割引してないね。なるほど、わかりました。あ、まあまあ、デラックスエディションもともと買おうと思ってた方には、いい機会だと思うので、この歳末感謝セールチェックしてみてください。はい、じゃあ最後いきますよ。最後7個目は何でしょうか。7個目はこちらです。
マーベルスナップのパブリッシャーが閉鎖。
記事の内容は、中国の IT 企業であるバイトダンスがゲームブランドヌバースを閉鎖し、ビデオゲーム市場から撤退するという報道について紹介しているにゃん。ロイターが関係筋の話として伝えたところによると、ヌバースが開発していたリリース前のゲームは12月までに業務を停止し、リリース済みのゲームは撤退する方法を模索するというにゃん。ヌバースは日本ではマーベルスナップやアースリバイバルなどのゲームのパブリッシャーとして知られているにゃん、このゲームの英語版公式 X はヌバースにどんな変化があってもサービスを継続するとコメントしているにゃん、バイトダンスは TikTok などを運営する巨大企業であるにゃんが、コロナ禍以後にゲーム事業を縮小しており、2021年に40億ドルで買収したモバイルレジェンドの開発会社の売却も検討中だとブルームバーグが11月15日に報じていたにゃん。
はあ、
バイトダンスのゲーム事業の今後は不透明だにゃん。
なるほど、ありがとうスカイネコちゃん。へえ、 TikTok 運営する巨大企業だって。バイトダンスっていうんだ。バイトダンスっていうとね、日本だとなんていうのバカッターみたいななんかそういうの連想しちゃうけどね。なんかさ、買収した理由もさ、手放す理由もさ、なんかね、利益ばかりを見てて、その企業の中身見てんのか、こうなんか疑わしくなっちゃうよな。だって2021年に買収してんだよ。2023年に手放すってさ、その本当に数字しか見てないんだろうなっていうね、機械的な動きをしてらっしゃる。まあ巨大になればなるほどそうなってくるのかな。はい、ありがとう。じゃあ元記事も見てみましょうか。ビデオゲーム市場から完全撤退するだって。リリース済みのゲームは撤退する方法を模索するという。そうね、マーベルスナップはね、結構有名タイトルになってるよね。マーベルスナップ公式的には、会社にどんな変化があってもサービスを継続するとコメントしていると、アプリ的にはじゃあ終了する予定は今のところはないっていうことなのかな。なるほどね。 でもちょっと記事がねすごい簡潔でね、本当に、売却しましたと、まあ、マーベルスナップは前続くというアナウンスがありますとみたいなね、こう端的な書き方しかしてなくって、こうなんか事情みたいなものは一切見えてこないので、ちょっとスカイネコちゃんも分かんないかもしれないけど一応聞いてみますね。スカイネコちゃん質問です。バイトダンスが、ゲーム事業から撤退する理由は何でしょうか。
バイトダンスがゲーム事業から撤退する理由は公式には明らかにされていないにゃんが、おそらく以下のような理由が考えられるにゃん。
あ、やっぱ公式では言ってないんだ。
バイトダンスは TikTok などのショートムービーや電子商取引などの中核事業に重点を移すためにゲーム事業を縮小するという戦略を取っているにゃん。ゲーム事業はバイトダンスの売り上げのわずかな部分しか占めておらず、競争の激しい市場での立ち位置も不安定だったにゃん、
うん、
バイトダンスはゲーム事業に多額の投資を行ってきたにゃんが、その成果を十分に得られなかったにゃん、
うん、
2021年に40億ドルで買収した会社はインドネシアやインドなどの市場で人気のあるゲームモバイルレジェンドを開発していたにゃんが、中国ではライセンスを取得できず配信できなかったにゃん。またヌバースが開発運営していたゲームも中国では規制の影響で配信できなかったり、海外ではヒットしなかったりしたにゃん。
なるほどね。バイトダンスは
ゲーム事業に関する人材や経験が不足していたにゃん。バイトダンスはゲーム開発のベテランや有名クリエイターを多数採用したにゃんが、彼らとの文化やビジョンの相違から離職者が相次いだにゃん。
離職者が相次いだ。
バイトダンスは
うまくいってなかったんだ。
ゲームのマーケティングや運営に関するノウハウが不十分だったにゃん。
なるほどな、思ったようにうまくいかなかったんだ。
バイトダンスがゲーム事業から撤退する理由は事業の戦略や成果、人材や経験などの複合的な要因が関係していると考えられるにゃん。もちろんこれらはあくまで推測であり、正確な理由はバイトダンスに聞くしかないにゃん。
ちょっとね、こうまあ内部事情はわからないし、まあ起業者の中にも熱い思いを持ってた方もいらっしゃるかもしれないけど、これだけ聞くとね、あんまりいい印象は持てないけど、どうなんだろう。まあすごいよね、2021年から始めてきて2023年に撤退発表ってさ、こう決断の速さみたいなのもあるよね。その被害というか使うお金がこう少ないうちにこう次に切り替えていくみたいなことだよね。スタンス的にさ、こういうことやってると信用も失うよね。そのショートムービーとかもやってるかもしんないけど、そっちに対する姿勢もさ疑われちゃうよね。儲かるからやってんじゃんっていうね、まあ、そりゃそうなんだろうけど、そりゃそうなんだろうけど、儲かるのさらにその下のさらに核となる部分にこうやっぱ社会的ななんかこう、うん、このサービスがどうこうみんなにとって役に立つのかっていう、そういったビジョンも持ってないと人がついてこないよね。
偉そう。
わかりました。まあこの問題にはまだちょっとマーベルスナップが今後どうなるかっていうのがちょっとわかんないところなので、そのゲームのファンはちょっとまだ心配でしょうけど、まだちょっと今後も注目っていうところですかね。はい、じゃあということで以上が7日間のゲーム情報でした。はい、7日間のゲーム情報をお伝えしたんですけれども、ガチャでお伝えした情報以外にもいろいろありました。
気になる。
他にあったのはですね、ダンスレッスンソフトのホップステップダンスっていうゲームの体験版が配信開始されました。
へ
ー。また、ボノボノ何してるっていうスマホアプリの、事前登録受付がスタートしております。
へ
ー。そして、スマホ向けの恋愛シミュレーションゲーム恋とみそらというゲームのクローズドベータテストが、12月の15日に開始予定だそうです。 そして英雄伝説千の奇跡というアプリがですね、事前ダウンロードを12月5日に開始するそうです。そしてバイオハザード RE4 の、プレイステーション VR2 向けの VR モードというのが、12月の8日に配信開始されるそうです。そして、謎ぷよ、そしてレディーボノっていうゲームが、プロジェクトエッグで配信開始されました。そして、コーヒーと料理の腕を磨きながら、自分を見つめ直すという、ゲームの、ピクセルカフェというゲームがリリースされました。そして焼肉シュミレーターの基本プレイ無料のスマホ版がリリースされました。そしてレトロフリークでゲームギアやセガマーク3 SG 専用のゲームがプレイできるアダプターが再販されるそうです。桃太郎電鉄ワールドにて、ピザーラとのコラボがスタートしたそうです。そしてデスティニー2が、ウィッチャーシリーズとコラボをしているそうです。そして実写ドラマ版のフォールアウトのファーストルックが公開されているそうです。これ結構クオリティ高い感じでしたね。そして、荒野行動に関連した契約紛争訴訟について、クラフトンとネットイースが円満に和解したそうです。はい、よくわかんないけど良かったですね。そしてポケットモンスタースカーレットバイオレットの公式インターネット大会のポケモン竜王戦2024挑戦者決定戦というのの開催中止が発表されたそうです。なんかこれちょっとバグがあったそうで、今確認中だそうです。はい、そしてタイマニン55というアプリが来年の1月26日をもってサービス終了が発表されました。また、戦記絶唱シンフォギア XD アンリミテッドのサービスが、来年の1月31日をもって終了が発表されました。こちらはですね、オフライン版の提供が予定されているそうです。そしてディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアというアプリが、来年の2月29日に、サービス終了するそうです。そしてプレイステーションパートナーアワード2023ジャパンエイジアにて、原神、バイオハザード RE4、ファイナルファンタジー16が、それぞれグランプリアワードになったそうです。そしてインディーライブエキスポアワーズ2023にて、ビューファインダーというゲームが、大賞になったそうです。おめでとうございます。ビューファインダーは大賞以外にもいろんな賞でノミネートされておりまして、結構評判がいいみたいですね。はい、などなどありました。さらにですね、他に、4gamer.net にですね、セデックっていうですね、開発者向けイベントの記事が多数掲載されておりましたのでね、そちらの方も興味深い内容になっておりますので、気になる方チェックしてみてください。はい、そんな感じでいろんなゲーム情報のあった1週間でしたね。アワード系もですね、徐々に増えてきましたね。何か気になる情報ありましたでしょうか。感想などありましたら、よかったら SNS プラットフォームの X にて、ハッシュタグ雲の上ゲー、もしくはハッシュタグ雲上ゲーで共有してくださると嬉しいです。
お願いします。
よろしくお願いいたします。またこの番組ではお便りフォームにて、ご意見、ご感想、苦情、励まし、何かしらのアワード受賞などメッセージを受け付けております。匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載しております。よかったらお気軽に投稿してください。
お願いします。
お願いいたします。はい、ということで、今回68回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしているんですけれども、 F ちゃん、
はいはい、
今回いかがだったでしょうか。
体の芯から冷えた。
あー、そうですか。最近ますます寒くなってきたので、皆さんもお体にお気をつけくださいね。この番組が、寒さに拍車をかけないように、頑張っていきたいなと思っております。
はい。
そしてここでお知らせがあります。まずはこちらをお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは、ゲームなんとかの小平です。番組リスナーの皆さんにお知らせがございまして、少しだけお邪魔させていただきます。 この度ゲームなんとかはユアゴティさんと共同開催にてユアゴティ2023レビュー投稿キャンペーンを開催いたします。リスナーの皆様一人一人のあなたにとっての2023年一番推したいゲーム、ゲームオブザイヤーを教えてください。審査員の心に響いたレビューには素敵な商品が進呈されますので、お気軽にふるって投稿いただければなと思います。締め切りは2023年12月15日23時59分まで。受賞者発表はゲームなんとかおよび各コラボ番組さんの中で発表されます。普段お聞きの番組の他にも、この機会にまだ聞いたことのないポッドキャスト番組を聞いてみたり、リスナーさん一押しのゲームタイトル、新たなポッドキャスト番組と出会うきっかけにしていただければなと思います。キャンペーンの詳細はユアゴティのウェブサイト、もしくは X、旧 Twitter にてゲームなんとかアカウントのポストをご覧ください。それでは引き続き番組をお楽しみください。バイバイ。
はい、今お聞きいただいた YourGOTY2023 レビュー投稿キャンペーンという企画に、この番組も参加させていただきます。ありがとうございます。この番組においても、YourGOTY2023 に投稿されたレビューの中から一つを雲の上でゲームの話してみた賞として選出いたします。選ばれた方にはなんと3000円相当のゲームストアポイントが申請されます。ストアポイントは任天堂、プレイステーション、Xbox 向けのストアが対象となります。
すごい。
この番組での選考基準は運です。抽選で選んだ運のあるレビューを雲の上でゲームの話してみた賞として選出いたします。
そうなんだ。
誰の心も響かせない文章しか書けないという方、ゲームを人に勧めても共感を得たことがないっていう方など、いろんな方に受賞のチャンスを差し上げたいなと思います。
偉そう。
あなたがベストだと言うのなら間違いないです。
そりゃそうだろう。
自信がなくって投稿を躊躇してたという方もぜひ参加して、一緒に年末のイベントとして楽しみましょう。
イエーイ。
投稿 URL は今回のエピソード概要欄よりご確認ください。
はい。
締め切りは12月15日金曜日の23時59分までです。
はい。
注意点として、ゲームタイトルのみの選出で、レビュー文章のないものや文章内容がゲームと関係ないなど不適切と判断される場合はキャンペーン対象外となる可能性がありますので、その点ご了承お願いいたします。
そうなんだ。
またこの番組での賞の発表日時は現時点では未定となっております。予定決まり次第改めてお知らせいたします。
はい。
多くの方のご参加をお待ちしております。一緒に企画を楽しみましょう。
イエ
ーイ。今回こういった企画に参加させていただく機会をいただけて、運営している方々には本当に感謝しております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで以上がお知らせでした。それでは今回はこの辺までといたします。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうだにゃん。
よければまた次回も雲の上にお越しください。
待ってるよ。
また次回に会おうにゃん。
それではさようなら。
またね。
バイバイにゃん。
雲の上カジノへようこそ。このカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである。我は雲の上の世界の創造主 N である。ゲーム情報で人々をおびき寄せ、カジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだはい、それでは今回もカジノゲームやっていきます。魂の37ゲームランキングスロットというゲームをやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです。売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりです。そのタイトルの低下と累計売上本数をかけた金額が手に入った気分になる音が流れます。 スロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。ランキングデータはファミ通 .com のゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年11月6日から11月26日までの3週間分のデータを使用しています。では宣言します。今日はじゃあご飯食べるときにご飯に卵かけるときのテンションで魂をかけようかなと思います。じゃあ行きます。いただきます。魂かける。はい、どうでしょうか。あー残念でした。はい、まあね、先週の時点でもうリーチがなかったので今回はもう絶望的だったんですけどね。はい、ということでですね、今回は魂をかけなかった方が正解となります。おめでとうございます。いつもやってないんですけど、今回ご褒美にですね、桃太郎のきびだんごを差し上げたいなと思います。1位が桃太郎電鉄ワールドだったので、それにちなんでですよ、おめでとうございます。はい、そして次回ですね、ランクインする可能性のある新作タイトルとして、ロボコップローグシティ、そしてアマカのセカンドシーズン、おとぎ活劇マメダのバケル、そしてみんなで空気読みコロコロコミックバージョン、そしてデスペラドロップス、そしてミュータントタートルズシュレッダーの復讐アニバーサリーエディション、そしてウチトレなどがあります。どうなんでしょうかね。めちゃめちゃビッグタイトルっていうのはないかもしれないね。そしてリーチの確定は今のところ1位の桃太郎電鉄ワールドだけですね。どうなんでしょうかね。どうかな。いや結構年末っぽいタイトルだし、新作がねこうめちゃめちゃ強烈なのがないから、もしかして来週あるんじゃないのかなと、想像主は思っております。そんな感じで、よかったらまた次回も魂をかけに来てクリエーション。今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。お相手は創造主 N でした。それではジェネシス。